レディオ 2.4 キロ
出たというわけで、今すごいなんか気合い入れたんですよ。始まりグッとこう自分で声聞こえるぐらい、というわけで始まりましたけどね、レディオ 2.4 キロ、MC のジョニーですけども、なんですね、いや今日あれなんですよ、本当にテンションここからエンジンかけていきたいっていうのをあえて意識している自分がいてですね、本番なんですけどね、9時13分、私ね20分前まで寝てたんですよ。グースか本当。あのね、ナイター見聞きながら寝るとね、すっごい寝れるね、あれ本当に。で、楽しい夢が見れる、ナイター聞きながら見る、あ、寝るとなんかその夢が、いやほら今度これ俺友達 その結婚式にね、二次会的なパーティーみたいなものに招待されてるんだけど、まだ招待状が届いてないんですよ。で、僕これ省かれたのかなと思って、今寂しい気持ちでずっといるわけです、ここ 2,3 日ね。で、その女の子なんだけど、そのパーティーある子が、その子と一緒に俺の方、あと幼馴染とライブで、なんか 4,5 人でその子の友達と行って、で、その子からライブ終わった後に、あ、私パーティーちょっと延期することになったからって話を聞いて、俺が安心をするっていう夢を見たんですよ。リアルで、やっぱこのね、ナイターのざわざわ感ね、あー金元っていう、わーっていう感じの、なんていうの、臨場感が多分ライブってものに繋がったと思うんですよ、きっと。だからスッキリとか見ながら寝ると、朝の8時半とか殺人事件とか起きた時は必ず嫌な夢見てるからね、本当にこう催眠の効果で自分は首、聞こえてるちゃんと、やっぱり。ということはこれさ、英語聞きながら寝たりしたらね、だいぶいいんじゃないかって思いますよ。気がついたら朝起きたら英語喋れてるようになってるみたいな。好きな子の声聞きながらになれば、そう、その当然も出てくると。例えばね、まあ、収録日に行ったら、まあ、前日火曜日ですけども、ちょっと肩パンちゃんとちょっとお電話しましてね、僕。いや、深みは、いや、皆さんね、いや、それツイッターとか見てる人は知ってるよって言ってくれるかも分かりませんけども、いや、大したあれじゃないんですよ。30分ぐらいちょっとおしゃべりしましてね、まあ、一方的に僕がこう語るわけですよね。やっぱりその子が、なんかビンセントギャル好きなの私なんて話されるとね、あ、じゃあって言って、ビンセントギャルといえばねとかって言ってさ、やっぱりなんかガスバンサントって人がパッと思い出しちゃうねなんて言って、全然多分ビンセントギャルとガスバンサントって共通点ないと思うんですよ別に。でもなんかほらあんじゃん、なんかちょっとストリートのなんか都会に憧れるちょっとこう繊細な少年みたいな、こうそういう世界観がなんか似てるっていうかね、なんかこうラジオのこう自分のヒーローってカート・コバーンなんやみたいな、そういうこと言っちゃうっていう情けねえ男たちっていう印象あるじゃないですか。なんかで、それで、いや、それでやっぱね、マイプライベートはやるとか見直したいんだよねとかっていうわけで、いや、それで、まあ、え、何それって言うわけ、その子がね。リアクション、やっぱ可愛い人ってのはリアクションがいいよね。何それってこう言うわけよ。もうその声がこうさ、虹色に輝いてるのがわかるじゃないですか、やっぱ好きな子って。そしてもう、そっから火ついちゃう。いや、ね、リバーフェニックスしてるでしょって言ったらさ、好き好きって言うわけ。やっぱ、ビンセント・ギャロ好きな子だからさ、やっぱリバーフェニックスみたいな、ああいう人好きなんだね。要は俺とかけ離れた人、本当に。内面は俺と一緒なんだよ、本当にね。俺だって、リバーフェニックスずっと見てた時期があるんだからさ、本当に。旅立ちの時って映画を見てね、あ、俺の話だと思った実感ありますよ、本当に。お父さんとお母さんがその FBI から追われてるテロリストでなんていう設定も自分と似てるななんて思ったことがあるわけ。で、そんで、似てねえな、本当に。でさ、いう話してさ、で、リバーフェニックスとキアヌ・リーブスねって言って、その二人が談笑やってるんだねって言ったらさ、え、談笑って何ってこう聞くわけ。それも虹色に輝いてるわけ。声が、いや、男子ってストリートキッズっていうか、ほら体を売ってるわけよって言って、同性愛なんだけどさって言って、で、それね、カトパンちゃんねって言うわけで、それで焚き火でリバーフェニックスはキアヌ・リーブスのこと好きだから、その告白するみたいなシーンがあったんだよって言うわけで、俺はゲイじゃないけども、なんかその人を求める気持ちってのはね、すごく分かったんだよね当時見ててって言って、だからさ、え、見たいって言うわけ。だからうーちゃん、今度見よう、加藤パンちゃんと。 いや2人だとちょっとまだ敷居が高いしね、焚き火の真相を抱きしめてしまう可能性があるから、やっぱほらマイプライベート間ってこれ皆さんネタバレだからね、ちょっとあーってこうやって耳わわわってやるんだよ、カナル式のイヤホンに変えてもらいたいんだけど、あのねマイプライベート間ってリバーフェニックスが談笑を増しててキアヌ・リーブスはで、キアヌ・リーブスはさその町の市長の息子なんだね、でエリートなんだよ、で家出してそういうことやってるわけで、そしたら途中であのリバーフェニックスがさ自分のお母さんを探しに行くって言うんだよ、旅をしてね、途中で2人でまた男の人に体を打ってそれでお金稼いだりとかするんだけどさ、でヨーロッパかなんかにいるっていう話を聞いて行くんだよキアヌ・リーブス、ギリシャかなんかどっかに、で行ったらさずっとその2人仲良くやってきたわけですよ、キアヌ・リーブスがさその現地の女好きになっちゃうんだよね、でリバー・フェニックスがそれでショック受けるんで、でリバー・フェニックス残して帰っちゃうのかな確かキアヌ・リーブスが、で現地に待って現地っていうか地元に帰ってきたらさキアヌ・リーブスすっかり性格変わっちゃってさ、俺は市長のね後を継ぐんだって言ってお前らなんかと縁切るって言ってるわけ、これでリバー・フェニックスは寂しがあるわけですよ当然ね、で最後はナルコプシーみたいな病気だから最後ねリバー・フェニックスがこうバタンって道で倒れて寝てるところを誰かがこうひるね寝ちゃうやつ拾って終わるっていう、これ前にも話しましたねこれ、いやだからなんで話すかっていうと僕のルーツなんですよこれは本当にね、やっぱり当時リバーフェニックス好きであの14歳とかそのぐらい映画好きだった時に談笑ってものについて初めて触れるわけですよ、今は僕らレディオ 2.4 キロねそれこそはそれぞれそういう同性愛的なパートナーがいる状態で放送に臨んでますから、ま、いるんだよ俺たち3人にはそれぞれね、いる体にしといてやっといた方がいいと思うんだ本当に、もう人気が出ないからねやっぱりマイノリティの方向に攻めていった方がいいと思うわけ本当に、でいつかできるかもわからないですよ本当に、僕もカトパンちゃんなんつって言っててももしかしたらピーター君っていうパートナーができるかもしれないし、だからこっちさんだってですね今はだから誰だ、ノリスってのがいいって言って、あノリスじゃねえな、だから久川綾がいいって言ってるけどもノリス君っていうパートナーができるかもしれないしね、うーちゃんはもう皆さんご存知の通りもうザ・ゲイと言われてるぐらいの言われてないね両方大丈夫だからねこれねちょっと皆さんね、いや失礼なこと言ったうーちゃんに対してね、でもねいやこれうーちゃんも良くないんだ、これ何でも俺のこと拾ってくれるんだよ本当に、先は分からない本当に、何が明日何あるか分かりませんよ本当に、うん、僕だって次のバイト先でいきなり1週間働いてて将来的には店長お願いしたいなんて言われるかも分からないから、いや分かんない本当、いきなり中島智子が洗脳解けてまた笑うように復活するかも分からない、分かんない分かんない、明日いきなり天変地異が起こって隕石が空から起こってきてノスタルダムスの予言が当たるかも分かんない、ないことはないね、で俺たち3人がそういう宇宙船に乗って隕石を破壊してくれって NASA から頼まれるかも分かんないね、分かんない、俺たち3人はそこからやり直したいっていうところもあるわけですよ皆さん、いや宇宙地球救いてよっていうね本当にそのぐらいの気持ちでいますよ本当、だけどねいや最近ねあの5月12日にあの探偵はバーにいるってやるんですよ、大泉洋の映画、皆さんね次の日ですよだからやるんですけどね、この次の日にやるんですけども、最近大泉洋がその二豆ずらしてたまに映画出てる時にね、それはちょっと違うんじゃないかって僕言いたくなるとか、やっぱりなんか3枚目やり続けてほしいって思うんだけど、やっぱ北海道の大スターですからね、やっぱり2枚目やってもいいんだろうなって思うとなんか歯がゆいもの感じますね、大泉洋って見てると本当に、今年8年ぶりに水曜どうでしょう祭り北海道で行きたいですね、やっぱり僕は水曜どうでしょうって大好きな番組ですから、まあ、見たことはないんですけども、あの 気持ちは見てますから、多分俺好きだろうなと思って、でも好きだからあえて見ないっていう、こういうそういう屈折した気持ちありますよね、やっぱなんかそういうラジオやる人とかね。そうか、じゃあ俺たちも負けずになんか祭りやりますか、ちょっと 2.4 キロ祭り。あの最近ですね、 2.4 キロファミリーが1人増えたということでね、これでリスナーさんからのメール、久々来ちゃったんだけど、この人は新参者ですね。この人は名前だけ見るような新参者、もしかしたらうちの弟の名前似てるからあいつが名前変えて送ってきたのかもしれませんね、わかりませんけどもね。メール、リスナーさんからメール、ラジオネームクワジロさんから、こちさん、あ、違う、間違った、ラジオネームこちさん、じゃねえや、ラジオネームこちさんは違う違いますよ皆さん、違う、これは後でなんで俺はこちさんと言ってしまったかの理由が今は判明するからね。ラジオネームクワジロさん、ジョニーさんへ質問相談です。好きな女の子に告白し、今さっき振られました。そんな私に一言お願いします。友達としてまだ二人で会いたいと相手は言うのですが、これはどういうことなのでしょうか。恋愛マスターであられるジョニーさん、お答えください。というわけでね、さっきのカトパンちゃんの流れでなんで読まなかったんだろうっていう反省がですね、しておりますけどもね、これはきつい、やってらんない本当に。いやでもね、一個いいこと言えばですよ、今度ね、あ、久々にティファちゃんって名前出てきますけど、ティファちゃんと今度飯食べようって言って日程まで調整した、しましたからね。割とその友達として会いたいってことはね、あれだよ、きっとあのちょっとあのそのつまり、いや、クワジロさん、これ多分クワジロさん男だと仮定して、二十歳過ぎの当日まで気が抜けないティファちゃんなんだけどもあのね、まあね、まあ日程決まったと、2年前に振られた子ですけどもね、まあ、そういうこともありますんでね。で、クワジロさんがまあ男性、二十歳過ぎの男性だとすれば、これね、友達としては好きってことはですよ、いや、まだ可能性ないと思うんですよ。長期戦で行った方がいいんじゃないかと私は思うんですよね。まあ、1年半ぶりに会うそのティファちゃんと僕のような状態がいいかどうかは分からないですけどもあの、そうですね、まあ、恋愛マスター、僕も一応恋愛マスターという体で今言わせていただければですね、そうですね、まあ、多分クワジロさんと多分セックスはできないと思うんですよ、その子はね。そういう気持ちにはならないけれども、一緒にお茶したりご飯食べたりするのはいいわよってことですんでね、多分ね、告白するタイミングをちょっとね、急ぎすぎたかもわかりませんね、これは。いや、これは僕の意見でもないんですよ。これ、リスナーさんに厳しい意見言うなんてつもりは全くないですけどね。あの、今、カトパン、あ、いた、そうそう、あの、カトパンちゃんの話をちょっとね、友達にしたんですよ。人妻の友達に。そしたら、その人妻の友達、やっぱ、百戦錬磨ですよね。人妻ってのはやっぱり、エロいですから、もう、片思いなんていう状態はもう、とうに通り過ぎてる人たちですから、達観した意見が返ってきましてね。その時に言ってたのがね、ジョニー、それちょっとね、長期戦で行った方がいいと思うよ、私って、こういうクールなこと言ってくれたわけで、ああと思ったわけだから、僕も今まではね、もう告白しちゃってなんぼだって思ってたんですけども、ちょっとね、最近ときめきメモリアルやってるんですよ。だから桑次郎さんにちょっと元気出してもらいたい時の魔法の言葉っていうのをちょっと今から教えますけども、ときメモメモっていうとすっごい元気出てきますんで、あのぜひこれやってもらえるといいんですけども、で、ときめきメモリアルってなんだっていうと、相手の女の子が自分振り向いてくれるまで待つわけですよ。相手の女の子が、で、絵が好きな子だったら自分は絵詳しくなって相手の女の子にアプローチしていくって話なわけですよね。で、藤崎勝利っていう完全無欠のラスボスって言われてる女の子だったら、すべての能力が超一流じゃないとその子振り向いてもらえないって話になるわけですよね。ということは、僕は今カトパンちゃん落とす状況って言ったら、なんだって言ったら、まず僕自立して、今のバイト先で店長になって、金稼いで、で、僕ビーセントギャロみたいな、ああいう元気ない感じの男になって、カトパンちゃんはザップって言えばカトパンちゃん振り向いてくれるというところで言えばですね、やっぱその、いうとこもあるんじゃないですかね、いやだから桑次郎さんね、やっぱ何にも落ち込むことないと。人間として私生理的に無理って言って振られた人もいるんですから。あの僕の友達でね、まあこれ言ったらもしかしたらこのラジオ聞いたら怒るかもしれないけど、女の子をデートに誘ってですね、これ最悪な振られ方だと思うんですよ。女の子をデートに誘ったんです、来週ご飯行かないって言ったら、その友達なんて断られたか、多 多分その日風邪ひいてるって断られたんですよ。こういう断られ方す、ね、に比べたらちょっと友達として会いたいなんていうのはもう最高に贅沢な言葉で、これ桑次郎さんね半分 OK ですよ。これ本当に人間的には認められてるわけですからね。やっぱりね、そうキープみたいなもんだ。そう向こうからすればキープみたいなもんですよ。そうそうそう、そういうことです、でね、だから桑次郎さんもねこっちもキープしちゃったらいいわけですよ。逆にいや本当に、だから別にちょっと軽く遊ぶ女見つけてだね。でたまにその女の子とご飯なんか食べに行ったりとかしてうまくいったら付き合っちゃえばいいっていうね、これ結構現実的な意見としてねいいんじゃないかなと。で多分その子も桑次郎さんのクワガールもですね、多分いろいろときめきメモリアル的なトッキメモメモ的な攻略の仕方するとすれば、その子の、その子がだから、理数系が好きな子だったら容姿は下がっちゃうんですけどね、理数系勉強すると理数系勉強し続けてその子に合わせていくと、そういう方法もいいんじゃないかなと思いますね、だから桑次郎頑張れということですね、はい。ここからなんです。なんでさっきこちさんと言ってしまったかというね。で、追伸、ラジオネーム桑次郎さんから。こちさんとうーちゃんの意見もお聞かせいただければ嬉しいです。ジュニーさんが成り変わってでもいいので笑いということなんですけども。さっきですね、成り変わるってのはちょっとね、あれなんでね。これさっき本番前に、一応こちさんとうーちゃんにどう思うんだって話聞いたら、二人こういう風に言ってた再現しますんでね、今からね。まずうーちゃんが言ってました、本当に。
そんなんね、何でも当たってふざけろだからね、次から次に行ってまえばいいんだよ、本当にもう。うじうじしねえでね、もう振られたら次、振られたら次って行こうな、それでいいんだからよ。
で、うーちゃん言ってました。で、こつさんは、
もうよ、二人で会うとかどうせ無理なんだからよ。もういいんだよな、恋愛とかはよ。
なんでそういうこと言うんだよ。ラブしかねえだろうって言ってやったもん勝ちなんだからよ、本当に。だから、しょうやしゅうみたいになってくれよ
っていうふうにうーちゃん言ってました。言ってない、言ってないそうです、二人は。でも、こっち D は、でも多分言うんじゃないかって今、うーちゃん、カナル式の予報から言ってますね。いや、じゃこっち D の話は、花見の時に僕が聞いた話そのままなんですよ、これ、皆さんね。カトパンちゃんは厳しいんじゃないかって、こっちさんが僕にこう兄貴目線で言ってくれた、ごっち化して、それ聞いた瞬間にはそうだなって思ったんですけども、見事に今週ですねカトパンちゃんブームが巻き起こっちゃって恋煩いになっちゃったっていうね、本当に。でも僕カトパンちゃんに言いました、本当に。いや本当にカトパンちゃんが俺の誕生日会来ないのは残念でしょうがないけれども、いや残念でしょうがないと、8割方これで終わってしまったと。そんなこと何言ってんのとかって言うわけ。でも言い続けるんだね、やっぱそこで。いや本当に、いやカトパンちゃん本当になんかやっぱアイドルっていうかね、やっぱ電話するってのは本当に申し訳ない気持ちになると。本当この間一緒に写真撮ってもらったけど、あれだって本当特別な瞬間っていうか、今生理現象で言ってたけどね、もうどうしていいかわからないよ俺は、なんていう話して笑ってました。本当ね、悔しいね本当。まあだからね、そういうこと言ってました、本当に。うーちゃんとこちさんはそんなね、本当参考にもならないこと言ってましたからね、本当に。やっぱ僕に相談するのが一番いいと思いますよ、本当に。そうですね。まあリアルうーちゃんはちょっと別のこと言ってましたけどね、うん、キープしておけばいいよって言ったのはリアルうーちゃんでした、本当。すいません、本当。フィルターかけないとさ、やっぱり。だけど、今日発見だね。いや、こちさんのフィルターもうかけられねえんじゃねえかっていう説があったんですよ、本当。喉痛めるっていうね。でもこっちさんの真似するときは2時間ぐらい本番前に寝とけばできるってのが分かりましたんでね、それも三日もんだと、うん、ありがとう桑次郎っていうね。そんなに喉休ませなきゃいけないのえ、こっちさんなんだって、え、おい似てない真似しといて何言ってんだ、そんなこと言うな、2時間もじゃなくて30分ぐらいに寝とけばいいだろう。あ、そうっすね、ほんとすいません、ほんとね、こっちからのね、ほんと一つの知った激励が入りましたけどね。まあね、こんな感じの1週間でね、ほんとね、こういうメール待ってますよ、本当に。政治を変えたいんだとかね、僕ら一応3人のテーマは政治からサザエさんまでってのは僕ら3人のこう、うん、制覇できるところですから。うーちゃんは毎週ね、サザエさん見てますからね。でだからサザエさんの新キャラのジョニーってなんだって言ってたら、
あの野郎がよ
ってこう怒ってましたんでね。でこいつさんもいろいろ詳しいと本当に、ガンダムも好きですしね。僕も最近ガンダムからちょっと離れようかなと思ってる短所、この間本番終わった後こいつさんにちょっと本当に涙ぐましい感じで喋ったらですね、こいつさんがちょっと寂しい顔してたんで、まだまだガンダム諦めちゃいけないなっていうふうに思ったりとかね、そういう話もありますね。本当にだからサザエさんからガンダムまでっていうのは僕ら制覇できるポイントなんで、そういうメールじゃんじゃん募集してます。はい、こんな感じの僕の1週間でございました。はい、というわけで続いては行っちゃっていいのかな、行けちゃうのかな、行きたくないけど行かなきゃなんない、というわけで続いてはレビュー 2.9 キロバッキュンドロドロ。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.9 キロ。
はい、来たー、というわけで、レビュー 2.4 キロですけどもね、あと最近ね、トッキーメモ、メモにとね、もう一個あったんだよ。カモン様っていうのあるね。あ、ごめん、これ音すごい入っちゃったね。ノイズ入っちゃったね。カモン、カモン様、カモン、プリーズカモンっていう。さっきこれツイッターで何気なくつぶやいたら、カモン様って言ったつぶやきのすぐ下に、あの、サマーズの三村さんのつぶやきがボンと載っててね、お、本当だと思って。いや、してないんだけど、リツイートしてきたの、誰か。それで、カモンって。あの、三村さんの、つぶやきはいいね。あれ、中身ないっていうかさ、
なんだっけ、山道の中でつぶいいと気持ち悪い
とか、そういうテンション高いやつばっかね。
今、ロケ中
とか、こう入ってて。いい、やっぱああいうのいいね。やっぱああいうびっくりマークつける大人は本当に、俺たちはつけんじゃねえとウーちゃん怒られたことがあるからね、本当に。ああ、多いねって言われたんだ、闇言われたんだよな、本当に。自分がセレブだからってそういう人に対しての注意の仕方はないじゃないかって二人で怒ったことがあったけどね、本当。あ、俺だけ怒ってた、本当に。最近本当まとめる癖ついたからね、本当良くないと思うんだけど。というわけで今日の一冊目、レビュー 2.4 キロの今日の一冊目ですけども、来ました。もうこれ読んだからね、やっとバカにされなくて済む。もうこれで文学青年仲間入り。というわけで今日の一冊目はですね、ヘンリー・ミラーで北回帰線、というわけで、ヘンリー・ミラーさんですね。はい、書かれたのはですね、ヘンリーさんが40代の頃、41歳とかそんぐらいの時にパリとかをフラフラしてた時に、1940年代50年代ぐらいにフラフラしてるんだけど、その時に、パリをフラフラした体験をまとめたね、なんて形容していいかよくわからない小説なんだよ。なんでそういう話になるかっていうと、これですね、あらすじがないんですよ、プロットがないんですよ。だから A さんが B さんと喧嘩して、その後 A さんと B さんが関係を修復していくような物語であるとか、そういう話がないわけ。もう行き当たりばったりに展開していくっていう物語でさ、だからここでどういう風なお話でってことを簡単に説明するのはとっても難しい小説なんだね。でしかもこれね、ヘンリーさんがこれ出した時に卑猥な小説であるって言われて、60年代ぐらいまでね、アメリカで出版されてなかったんだよ、確か。うん、でこれ俺友達から聞いてさ、てこそ、まあヘンリー・ミラー教えてくれたから、そのヘンリー君ってあだ名つけとくけど、ヘンリー君がジョニーさん、多分ジョニーさんヘンリー・ミラー分かってくれると思うんで、ちょっと読んでみてくださいよなんて言われて、分かった、ヘンリー君俺いつか読もうなんて言ってて読んだわけ。そしたら割とその意識の流れの文体っていうかさ、だからこうバーッとこういろいろ意識がいきなり飛んだりするんだね、また。でそれもさ、やっぱ難しいんですよ、なかなか。やっぱバージニア・ウルフとか読めるっていうのはなんでだっつうと、やっぱ東大へとかさ、ダロウェイ夫人とかもさ、一応その話の筋がちゃんとあるからね、やっぱりなんとかこう終えてくんですけども、やっぱりヘンリー・ミラーさんって人は僕初めて読むからさ、やっぱ初めて読む人ってその文体のタッチとかっていうものにまず自分が馴染むかどうかっていうところも結構重要なポイントだと思うんですよ。でそれでやっぱだいぶ苦戦して読むんだよ。で困ったなと思ってんで、頭入んないなと思ってたんだけど、そのヘンリー君がね言ったのが、結構その主人公が高等向けっていうかさ、割とあんま繊細じゃないタイプっていうか、それともすごくいいんだって話をしてくれたわけ。 でそれ聞いて読むせいかさ、俺もやっぱ拾って読もうってやっぱ努力するじゃない、やっぱり勧めてもらったから。で読むとさ、確かにこの繊細さがないんですよね、主人公ってのは本当に。だからあの途中でまあ一つ言うとすりゃ、失う時を求めてみたいな感じで言うとすりゃさ、主人公なんか作品を書いてるんだよね、書こうとしてるっていう状況に一つあると思うんですよ。多分ヘンリー・ミラーの実体験っていうものも多分絡んでくると思うんだけど、そうなってくると主人公が言うのがさ、作家になるにはそんな繊細さとか感受性なんか一切必要ねえんだっていうわけ。要は環境だっていうわけ、書くための環境があればいいっていうわけよね。これ乱暴なまとめ方だと思うんですけど、僕なりの言うこと言うとさ、ラジオやるようになってそれちょっとわかるんですよ。あの要はどういう放送しよう、どういうことを伝えようとか、まあこれはないけどね、作品でもないから別にやればいいわけだけど、そういう話になってくるわけ。やればいいって話になってくるっていうのはすごくよくわかってくるんです。だからとりあえずマイクに向かって録音がスタートして、ダメでもよくてもいいからとりあえずなんか喋れっていうさ、で1時間まとまったらそこで終わるんだからっていうような気持ちになってくるわけ。そうなってくるとコンセプトこうだからこうで、こういう状況じゃないと自分はできないとかっていう話聞いたりすると、まあ人それぞれだからね、なんとも言えませんよ、これは別にそれがいい悪いっていうんじゃないけど、自分まあ作品書きたいっていう、こう気持ちがあるんですけど、まあうだこうだ言ってね、で黙って机に向かうんだねっていうか自分思うわけですよ。そうなってくるとこのヘンリー・ミラーが言う言い方ってのは、まあヘンリー・ミラーの言い方っていうか、まあその主人公の言い方だけどね、もう納得するんです、すごく本当に、うんうんわかるって思うんだよね。で途中でさ、多分その文学論みたいな話にもなったりとかしてもさ、これそのヘンリー君が言ってたんだけど、なんかいや俺よく分かってねえで喋ってんだなっていう、その登場人物同士の会話があったりとかするわけ。よく分かるんですよ、レビューやってて、あいつ主人公がさ、なんか友達が文学論家なんかすごい嘘っぱちつくやつがいると、本当にそれで女を落としちゃうやつがいるんだっていうわけ。ドストエフスキーってこうであでって言うけど、あいつドストエフスキーのことなんか何一つ知らねえくせしてっていうわけ。こういうのねすごくねハラハラしつつ読みましたね、本当に。自分だってこんな毎週3冊ぐらい語ってんのに、何一つとして知らないんですよ、実態は。本当に読んだってことは記憶として残ってるけど、あの人こうだよねなんてことはとてもじゃないけどなかなか言えないわけですよ。そういうとこね言われると、でも気持ちがいいんだね、やっぱそんなもんだろうって思うんだよ本当にさ。だから名前間違うんじゃねえとかって怒ってるけど、これ別にね文章でもなんでもないんだ、こんなもの、こんなレビューなんてね、友達がその辺で居酒屋喋ってるようなもんだと認識してくれればいいですよ本当に。いや紹介される人としちゃそれじゃ気持ちよくないかもしれないけど、俺ね実際は感想書くときってやっぱり名前調べて書いてんですよ、実は言うと。喋ると書くってちょっと俺にとってねまるで別個の人なんだね、やってることが。だからね、いや名前間違いなってその正論なんですけども、そんな程度ですから、あんまりこういう放送を真剣に聞くってのはよろしくないって思いますよ、精神衛生上ね、本当ね。まあそれはいいとしても。で、途中でね、なんか死んじゃう友達とか出てくるんだけど、俺は死んでも絶対に生きるぞとか、つう宣言とかするところとか、もう途中で女とセックスとかしまくって、すごい卑猥な言葉とか入ってるらしいんだけどさ、今から読めは別に、もう、大して印象に残らないぐらいのとこだったと思うんで、そんな卑猥な本かなって思うような感じなんだけど、まあ、よく拾えなかったからね全体的には。でもそのヘンリー君の見方によっちゃうかもしれないけど、本当その荒唐無稽さっていうのは自分の中に持ちたいというかですね、あんま繊細でもよろしくねってのはまあよく思うことなんだけど、最近そういうとこ貫いてる感じのその姿ってのはすごく気持ちが良かったですね、本当に。で批判も食らったわけですよね、当然その物語じゃないわけですから、やっぱりこんな小説なんかバカ野郎ってまあ当時怒られたらしい、やっぱり。でバカ野郎って言われても、それこそ名前間違いんじゃねえと一緒だけども、バカ野郎と言われないよりかはいいだろうっていうところがありますから、やっぱそういうところで貫いたこのヘンリー・ミラーさんっていうのは、当時傷ついたかもわからないけれども、やっぱその姿ってのはあんまそういう作家の姿勢とかってものはあんまり評価したがないんだけども、まあ読んでて悪くねえなって思いましたね。 でもね、まあ難しい本ですからね。僕読んだ、今回読んだ新潮文庫版はなかなかちょっと大変で、でそのヘンリー君が読んだ版なんかこれよりさらに古い版らしくて、その卑猥な言葉の部分が英語にしてあるっていう、逆に卑猥なんじゃねえかっていう版で読んだらしいからね。あの、で北海域戦は多分ヘンリー・ミラー全集っていうのがね、なんか水平社だったかな、どっかそういう会社からなんか出てるらしいんでね、そっちで読んでみてもいいかもわかんないですね。はい、というわけで今日の一冊目はですね、ヘンリー・ミラーで北海域戦でした。でね、二冊目ですけども、今日はちゃんとね、あのコツさんがね、先週、いや、あの一冊目二冊目って入れてくれって言われたからね、あーし忘れた、先週はディスられてショックだったんで忘れてたよなって言って、今日はちゃんと入れてるっていうところでね、このプロさ、俺のね、自分で自画自賛しちゃいたいけど、今日の2冊目はね、美術手帳編集部制作で毎日美術手帳を紹介してるような気がするけど、日本イラストレーション誌ですね。はい、というわけです。タイトルそのまんまですね、あの日本のイラストレーションの、戦後の日本のイラストレーションの歴史を、まあ簡単にまとめた本で、あ、まあ日本のイラストレーターさんがですね、ダーッと載ってるわけですね。だからエアブラシでこう描いてた、こう割となんていうんだ、割とリアルに描いてた時期があったりとか、あと下手馬っていう時期が出てきたりとか、とかそういうことがこう年代別にこう書いてあるっていうね。だからあの割とその広告に使われたイラストとかもすごくたくさん載ってるんだね。あ、まあほとんどそうだな。イラストっていうとやっぱ広告に載ってっていう、だから山口春美さんとかっていう人だと、例えばパルコのずっとポスター作ってたから、そのパルコのポスターがバーンとこういくつか紹介されててっていう、まあそういう本なんですけども、これですね、実は言うとその2010年だったかなの1月号で特集されたものなんですよ。美術手帳で特集されたものが一応なんですか、増補版みたいな、また新たに編集されてその単体で出版されたっていう本なんですけども、だから僕もですね、美術手帳まあ読んでるんですけど、ずっと最近まあ追っかけて読んでるんですけども、一番最初に読み出したのがこの特集された号だったんですよ。だから3年とか、なんか2年前ぐらいに読んだのかな。で意外と覚えてるもんでさ、俺やっぱだいぶ参考になったんだね、当時読んで。やっぱそのイラストレーターバーっと載っててすごく楽しかったんだね、だから読んでて。で今回その一冊の本で読んでもですね、その楽しさっていうのは相変わらず残ってて、やっぱそのさっきのヘンリー・ミラーの話と通じるんですけどね、やっぱその美術手帳って雑誌、よく批評が何言ってるか分かんない、めんどくさい、嫌だってまあ思うんですよね。だけどいつも一個すごく楽しみにしてる企画があって、それ今俺去年の、今読んでる号が去年の12月号なんですけどもね、毎回楽しみにしてて、毎回読み終わって、あ、よかったなって思う特集が、企画が、あのアーティストインタビューが載ってるんですよ。ほとんど巻末の方にね、本当作品が10ページぐらいバッと紹介されて、それで結構大きい写真でさ、見開きなんかでも紹介されるわけ、作品がダンダンダンって言って、で、5、6ページの3段が前ぐらいのインタビューが結構バッと載るその企画があるんだよ。これさ、やっぱ自分もその小説書いてみたいんですよね、いつか。で、まあラジオやってるおかげで、さっきも言ったように、とりあえず机に向かえばなんとかなるから、とりあえず打ち込めば終わるんだからっていうところでいうふうに思ってるんですけど、そういうところで言えばさ、やっぱそのなんか作ってる人の言葉って絶対俺にとってすごく大きいんですよ、今本当に。やっぱね、レビューしていつも批評してるわけですけども、あのそれでも批評家の言葉ってやっぱちょっと難しいんだね、俺からすれば。だけどやっぱ作ってる人ってさ、やっぱいやなんかわかんないけど作っちゃったとかさ、いやなんか考えがどうこう浮かんだわけじゃないけど、とりあえずやっぱ書いたんだとか、そういう話とかもするしさ、なんか難しい話されてもさ、なんかこうわかるんだよね、やっぱ作った人だからさ。それ毎週、まあ毎月、まあ読んでいいな、いいなって思ってるんですけど、だから今回のイラストレーション誌もイラストの歴史がバーっと載ってるのと、あとね、やっぱそのアーティストのインタビューがその11人ぐらいかな載っててさ、でそれぞれスタイルが違うわけですよね。でもちろん僕が好きな絵とかそうでもない絵ってのももちろんあるんだけど、それやっぱ読めるの面白いですよね、本当に。でやっぱさ、 ある意味美術手帳が今回選択したことって、日本のイラストレーションがどうかっていうことを絞って、海外のこととかまあ一個置いといてるわけでさ、だからこれの本に対しての海外のイラストレーション集どうだったかっていうこともさ気にはなるとこではあるんだけど、そのやっぱ狙いを絞って戦後からのイラストレーションを簡単にまとめるっていう、やっぱコンセプトがはっきりしてるからさ、やっぱとっても読みやすくてですね、なんか良かったですね。この本は良かった、本は良かったとしか言えないんだけど、楽しかったですよね、読んでると。やっぱでいろんなさ、いろんな人がいるね、本当にいろんな書き方する人が、だからその表現の幅みたいなものを感じるとさ、すごく安心しますよ。まあこの表現の幅っていうのは次に紹介する方にもちょっと通じるところなのかも分かんないですけども、こういう本はね、やっぱりちょっとね、一家に一冊というかね、やっぱ手元にあっても困らねえと、本当にやっぱね、まあ、ざっくりまとめたわけですよね、ある意味で。いやだからこうもちろんこう落っこっちゃった歴史ってものもあるのかもわからないけれどもさ、落っこっちゃった作家さんとかね、もっと重要な作家さんもたくさんいると思うんだけど、でもここを絞って紹介するっていうところで言えばさ、こういうのは本当にありがたいです。だから美術手帳バカ野郎って思うこと多いんだけど、これ先週と一緒ですけどね、やっぱりそのアナのね、あの飛行機のさ広告が載ってんだよ。で美術手帳にアナの広告なんか載ったって意味ないじゃないですか。でもやっぱお金ないんだよな、美術手帳もきっと。それでもやっぱ続けようとしてるんだよ。やっぱりさ、ダメでもやるんだ、良きゃいいか悪いかなんかやってみなきゃ分かんねえんだからってとこ言えやさ、やっぱそれでも続けようとする美術手帳ってさ、やっぱ偉いなと思ってんだよ最近ちょっと。なんかでいい企画もあるしね、あの本当に僕が今読んでるその2012年の、12月号ライアン・マッキンレイの特集なんかですね、本当に嬉しいなって思うような特集ですよ。本当にライアン・マッキンレイっていう写真家のねインタビューと、その好きな作品とか載ってて、作品もライアン・マッキンレイ自身の作品も載っててさ、もうニコニコしながら読むわけ。バカ野郎って思う企画もありますよ、荒木宏彦の特集とかつまんねえよって思うこともあるんだけど、でもそれでもいいんだね、やっぱり出し続けるって重要だなっていうふうに思いますね、本当に。うん、出し続ければこうやって日本イラストレーション誌みたいなさ、俺がすごく気に入る雑誌というか本も一冊作れるわけなんで、やっぱりもう死んでもやるっていうのはやっぱり一番重要なことなんじゃないかってそんな風に思いました。はい、こればっかですけどね、もう俺最近こればっかしか思わないからね、ほんと。というわけで今日の2冊目はですね、美術手帳編集部制作で日本イラストレーション誌でした。というわけで3冊目ですけどもね、まあその表現の幅を感じたっていうところで話通じてくるかどうか分かりませんけども、今日の3冊目また絵本シリーズですね。冊数が足んなかったんですね、ジョニーさん今週はね。というわけで今日の3冊目はディック・ブルーナーで、小さなうさこちゃんですね。はい、小さなうさこちゃん、あのミッフィーちゃんのことですね、これ。だから講談社で出るとミッフィーちゃんになるのかな。で僕が読んだなんだっけ、福武書店、福部書館、わかんないですよ、絵本出してる、そういう出版社ですけど、そこだとうさこちゃんっていう風にシリーズになるのかな。で小さな うさこちゃん1歳からのうさこちゃんの絵本セット1ってまあ書いてあってね、30歳にしてまさか1歳の子が読む本を読むと思わなかったんだよ本当にね。でもこれがさ、いや僕うーちゃんの似顔絵をよくイメージするんですよ。うちの大ちゃん描いたうーちゃんの似顔絵ってのがあるんですけど、それはこう二頭身になってるんですよ。で二頭身になってるもんだから、こう顔がまん丸くてでっかく描いてあってさ、だからコロスケみたいな感じで描いてあるわけ、ドラえもんみたいな体型で。でうさこちゃんもそういう体型してるんですよ。はまらないわけがないんだよ俺が読んでさ、読んだ瞬間に可愛いなって思うわけで、今回のうさこちゃん一冊目なのかな、うさこちゃんシリーズので、うさこちゃんが まずね絵本ですから、左のページに文章、右のページに絵が描いてるわけで、左のページに文章が描いてあって、なんで描いてあるかっていうと、大きな大きな庭にある小さなお家が建ってましたってお家が書いてあるわけ、ね、でパッと開くと 次右のページにさ、ウサギのあのミフィちゃんが書いてあるわけよ。でここに住んでるのはお父さんのふわふわさん、お母さんのウサギさんが住んでいますっていうわけで、ウサギの絵描いてあって、そこに天使がやってきましたっていうわけで、天使がお母さんにあの子供が生まれますよって伝えに来たっていうわけで、そして生まれたのがウサコちゃんですって言って、ウサコちゃん出てくるわけ。そしたらウサコちゃんが生まれたっていうことをお祝いを言いに他の動物たちがやってくるわけですよ。牛とか豚とかヒヨコとかがやってくるわけで、みんな牛が言うわけ、あのふわふわさんに、お父さんのふわふわさんに対してふわふわさん赤ちゃんが生まれておめでとうって言いに来るわけ。そしたら他の動物みんなお祝い言いに来て、でうさこちゃん最初それ黙って聞いてたんだけど、そのうち疲れて寝てしまいましたって言って作品が終わるわけ。終わっちゃう、そこで終わっちゃうんだよ。で今日読んだのがね、うさこちゃんと海っていうのはどういうのかっつうと、うさこちゃん、まずふわふわさんが海に行きたい子は誰かなって言うと、私が行く私が行くってうさこちゃんが言うわけで、ふわふわさんがじゃあよし海に行こうって言うわけですよ。そうするとうさこちゃんまだちっちゃいから、そのなんか荷物車みたいなものにふわふわさんが乗っけて海に連れていくわけで、海に着いたらうさこちゃんがお父さんが乗れるぐらいの砂のお城作れるかなってふわふわさんが言って、大きなお城作って砂の山作って自分の側隠れるぐらいので、海に入ってふわふわさんがじゃあそろそろ帰ろうって言うと、うさこちゃんがまだいるまだいるって言うんだけど、帰りの手押し車で寝て終わるって、それって終わっていくわけ。俺ね、それ人気出るんだよ本当に。ここで嫌なことって一つも起こらないんですよ。でもう一個ね、0歳からのシリーズって言って、小さな小鳥ちゃんっていうのは、小鳥ちゃんが牧場にやってきて、そこに黒い子犬がいて、牧場であれが豚さんです、あれが牛さんです、わかりましたかって言うと、わかりました、じゃあさようならって言って終わっちゃうんだよ、そこで話が。俺ね、ここにドラマは何も起こらないわけですよね。僕ね、読んでて悔しいけどね、最近冊数稼ぎでねバイトも始めちゃうから読めないなと思って読んでるわけですけど、まあ今日3冊も紹介しちゃったからもうあれなんだけど、1冊2分で読み終わるんですよ。癒されるんだ本当これが。だってさ、そんな牛とね、牛がお礼言って子供が聞いてて疲れて終わるなんてさ、こんな独創性あふれる物語書こうと思ったことないですよ本当に。でさ、ここには何のメッセージ性もないと思うんですよ本当に。これは美術手帳じゃねえ、情熱大陸、皆さん見ましたよね、あの先週の絵本作家の女の話、やめてくれと思って見てました。本当にこんなに絵本作家いるかよと思ってね。でこう言っちゃなんだけども、まあ僕の好みだからその絵本作家の人怒んないでね、僕からすりゃ何がいいんだこんな絵って思う絵をさ、みんなこれこそ本物の絵だって言って騒いでるわけですよね。それに比べてディック・ブルーナーのね、誰が見てもあ可愛いねと思う絵、僕こういう方がいいです本当に。ワニさんだってつぶらな瞳で書いてあってバウバウって多分言うでしょ、ディック・ブルーナーだったらこの先は分かりませんけども、挨拶をしてじゃあさようならって言って終わる。まあその絵本作家の女一ついいこと言ってたね、絵本だからってなんか意地悪な子が意地悪しちゃったからそれで落とし穴に落っこっちゃうような話は私は書きたくないって言ってて、それわかるなって思ったわけですよ本当に。でディック・ブルーナーもそういうとこでいいやね、通じるかもわかんないって言いつつも、もうそれ以前の話だよね、寝て終わるんだから、語るべき対象が寝ちゃったらそこで一つの話は終わりってさ。僕もね、最近そのやっぱりなんか気象転結だとかね、あのキャラが死んだから盛り上がってきたとか、そういうことは作者の都合で許せないって思うことはよくあるわけですよ本当に。だからその主人公が寝てそこでじゃあ終わりますってさ、こういう物語僕もちょっと書きたいなっていうふうに思いますよね。やっぱりあんな中年のね、親父がね昔友達にはぶられたからって16年も引きずって ノーベル賞でそれで候補になろうなんていう、いや村上春樹さんの悪口言ってるんですよこれはね。そういう物語に比べたらディック・ブルーナーの方がずっと偉大ですよ本当に。やっぱり誰も傷つかないものこれ読んでさ本当に、うん、だからディック・ブルーナーはこれからも読んできますんで、多分ねこの、1歳からのうさこちゃんの絵本セット、子供が初めて出会う絵本シリーズと並んでね、僕もきっとこのレビューでね、冊数が足りない時は今週のうさこちゃんって言ってね、まとめて多分紹介できる日が来ると思うんで、新しくこれで新コーナー微妙に始まったんじゃないかなって、そういう、期待もありますけどね、だから皆さんもですね、寝る前にちょっと今日一日嫌なことあったななんて思った時にはですね、じゃあうさこちゃん寝ますで終わりで、これいう世界もいいんじゃないかってことでね、童話の偉大さを知るってことでおすすめの一冊です。はい、というわけで、今日の3冊目はですね、ディック・ブルーナーで小さなうさこちゃんでした。というわけで以上、レビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
You are my so so いつもって、あのというわけでニュース、あ嵐ですね本当。これ皆さん今ね、あのミフィーちゃん続報をうーちゃんが調べてきまして、本当うーちゃん一応皆さん二等身で想像してもらえるといいんですけどね。だからミフィーちゃんに直接聞きに行ったっていう想像してください。本当それによると、
いや本当はねミフィーちゃんらしいですよ
って言うんですよね。本当はナインチェって言うんだって、オランダ語で可愛いウサギのことをね。だから日本語の小さなウサコちゃんって合ってるんだって。でミーフィーってなんだって言ったら、英語圏で発売した時についた名前だそうです。ええ、だからミーフィーちゃんでもウサコちゃんでも合ってるんですけども、一応だけどやっぱ皆さんここはね、やっぱオランダ語は本当は小さなウサコちゃんっていうか、ウサコちゃんって言ってるわけですから、ナインチェと言ってるわけですから、やっぱここは2としてはですね、うさこちゃんって言った人は、あこの人は本当にディック好きだと。ディック好きって言うとちょっと下ネタみたいに聞こえるかもしれないけど、そういう意味じゃないんだよ本当ね。ディック好きだって思って、私ミッフィーちゃん好きなのって言ったやつは嘘つきだって、これから僕らレッテル貼っていきましょう。どっちでもいいの本当、どっちでもいいの。そうか、さすがにみんなリサーチャーですから、うーちゃん本当に全部調べてくるから本当。もうだからうーちゃんのリサーチの結果によって取り直すってこともあるんですよ、実は言うと。ないね、ない、本当も You are my so so だからな、嵐です。これね皆さん今ね録音携帯買ったから、これうーちゃんのツッコミ聞こえないでしょ、これ本当にちゃんと突っ込んで、この間も花見やった時もね、あって反省会するんですよ2人で。ちょっとうーちゃんの3時40分の時にはちゃんと突っ込んでもらいたかったんだよって言うと、うーちゃん3時40分だって、かっけーちくしょうあそこかってこうメモするわけで、うーちゃんね、あの4時15分のところは流してほしかったって、4時15分ってこう全部つけて、2人でこう精度高めてんだね本当、実は言うと高めてないわ、というわけでニュースに言ってるわけですけども、自分で言っといてさ、その2秒後に高めてないわって否定するってのはもういう意味がないんじゃないかって気持ちになってるけどね。食べて。ニュース 2.4 キロ。今日はいいですよ。今日はですね、ニュース 2.4 キロ。ミクシーの総合アクセスランキングトップ10。なんか盛り上がりそうだなと思ってね。というわけで、第10位。10位。田島雄生芸能活動自粛へ。これとんでもねえ野郎がいてね。もう芸能界追放だなんて話になってるけどね。あの舞台やっててさ、遅れてきたやつ、うん、勘違いした、1時からの公演をその日7時からだと思っちゃったっていう、お昼がなかったと思っちゃったって言って、そしたらもう事務所が謝ってね、交通費も出すって言うんだから、あの客の交通費もです。これでもさ、まあ、天海祐希入院ってのが後でニュース入ってくるんですけど、心筋梗塞で次の日例えば 今日当日になってダメでしたって言ったら交通費払うのかな。
交通費さ、チケット払い戻し。
でもこれあれか、例えば沖縄から来た人とかさ、田島優先の時大変だっただろうね、事務所。
ちくしょう沖縄の分もかよってね、本当に。
まあどうせ売れてねえ俳優だから、どうせ客なんか5人ぐらいしか入りゃしねえんだよ本当にな、うん、舞台なんてそんなもんです。もうその人がメインっぽいよ。だからやっぱり大学建てようがなかったんだろうね。いやだ、でもいいせ、これで田島優生覚えたんだから、こっちは逆に。まあ5年、半年経っちゃネタですよ、もう本当に笑って聞いちゃってね。で遅れ、あの当日ね、遅れてきた方もね、田島優生がびっくりになっちゃったらね、私あの日遅れちゃったんですなんて、田島さんが寝ちゃってなんて、一回売れちゃうこっちのもんだから本当に。三國連太郎みたいにもうなんだ、日本代表する名優だみたいな風になったら、奥さんと4回離婚しようが味だって言われるんだからね。そういうもんですよ本当に、うん、だから田島優生頑張れっていうね、うん、頑張れ頑張れ本当。俺だってバイト先遅れていきたいよ本当にね。この間研修やってたら1時間ぐらいして遅れてきた子いてさ、俺だったら1時間遅れてきたらすいません本当ごめんなさいって言うじゃん。その子、あごめんなさい本当、うん、でさ、その教える方もさ、あ大丈夫本当、うん今からやるからさと怒らないんだよ。連絡したのかな、そっかそっか、電車が遅れたとかね、あるからね。あそっか、早速俺電車遅れたってさ、すいません本当に、いやいや本当もう殺してくださいってこう言いそうなね。でも水曜日だけは生き返らせてくださいってこう言うけどさ、本当、うん、だからね、田島優さんもその子見習った方がいいですよ、だから、うん、で9位09年 AKB 開墾西川乃木坂46で、やっとけっていう、本当なんかプロレスの世界みたいな、本当にあいつ辞めたけどこっちに団体で戻ってきたみたいなさ、旗から見りゃネタだろってこう思うようなね、で8位モテたくて女の子がついた嘘、これ気になりますね本当ね、ちょっとこれあってちょっとチェックしておきましょうね。で7位男性本命にしか示さない言動、これも気になるね本当に、気になるやつばっかりで。お6位キュンとする頭ポンポンの極意、気になりますねこれも本当にね。俺ね全然ね、ちょっと可愛いなこいつって思うような子だとできますね。でもカトパンちゃんみたいにやられたくないの。いややられたいでしょ、やられて悪い気する子はいないんだよ。あじゃあ分かった、うーちゃんは例えば草薙剛からよくできたねうーちゃんってこう言われて、俺嬉しくてまた公園でスポンポンになっちゃうよなんてこう言われてね、ポンポンってやられて、うんうんって納得しても、江頭からさよくやったなうーちゃんってやられたらやっぱりやめろってこうやっぱなるでしょ。いやーそっか、難しいね女の人の心理ってのは本当に。男の人なんかねあそこ握られれば別に暗闇で目つぶっちまえば顔なんかどうでもいいってとこあるんですけども、うんまあでも俺の友達でねすんげえブス付き合ってて平気で自慢してくるやつってのもいるからね、ほんとあれなんとかしたいよな本当に。実名出してやっつけてんだけどさ、そうもいかねえだろ。こいつさんが今鼻で笑ったけどね今本当にそんなこと、え次こ次次5位篠原涼子3ヶ月で16キロ減に成功。これね女の人勘違いしてる本当に。あのね実際言うと男の人ちょっとふっくらした方が好きですよ。自分ために痩せて、自分ために痩せてんのにさ男の人がなんて嘘つくでしょ。最近酒井若菜がねちょっとふっくらしちまって劣化したって言われてんだけど全然嘘で、俺ふっくらした酒井若菜も大好きだから本当に。元からふっくらしてますよ本当に。あの何でも痩せときゃいいなんていうのは嘘ですからね本当。あの世の女性に言いたいっていう、これはモテたいとしたら多少ふっくらしてちょっとお腹ついてるんだぐらい言った方が好きあるって思ってね。で割とカトパンちゃんが割とね、俺だけじゃないです、これは世界中の男全員の相違です。これはみんな今こっちさんもスカイプで俺もそうだって言ってくれてますけど音声でも何も言わないんだねこういうこと言ってもね。
俺ここまで達観した人になりたいよ早く俺ほんと。で4位少年サッカーで審判殴られ死亡。おいおい本当に何なのこれ。今日気になるニュースばっかり。ちょっと4位だけちょっと悟りますかこれ。あー日本じゃないですよやっぱり。米ユタ州ソルトレイクシティですよやっぱり。審判が17歳の少年に殴られ死亡したことを発表したね。コーナーキックの際 GK ゴールキーパーをしていた17歳の少年が相手フォワードを押したところ、主審のリカルド・ポルティーリョさんが反則を取りイエローカードを提示。二人は口論となり少年が主審の顔面を殴打。ポルティーリョさんは救急車で病院に搬送され、その後意識不明となり約1週間後に死亡した。いやすごいね。少年は同29日に暴行容疑で少年留置に収容されていたが、被害者が死亡したことから起訴される見込みとなっている。だっていやそりゃそうだわ。すごいパンチだね本当に。商売変えた方がいいっていう。本当もうボクサーやったらいいじゃないですかね出所した後は。本当にいやでもなんで殴っちゃったのって。だから平気でよくぶん殴ってやりゃいいなんてよくツイッターでも言ってるけど、わかんないね殴っちゃったら本当にね。ね、あれで言ってたわ、脳って不思議だって。ドラゴンタトゥーでちょっと割とその脳にさダメージ受ける描写があるんだけど、で脳の手術するね例が出てくんだよ。そしたら一個なんかさ、頭にガラスが思いっきり刺さったのに手術でその後無事取り除けたっていう女の人もいれば、その後何の後遺症もなく、なんか家具の整理しててちょっと倒れてテーブルの頭打って、その後3時間後に意識不明になって死んじゃった人もいるっていうわけ。だから脳って本当に不思議だって話しててさ、だ繊細だよね人の頭って本当にね。だからよくさ養老たけしってこういう言い方するか、よくその繊細だ繊細だって言うけど、もう実際は人間の頭自体が繊細なんだみたいな言い方する人いるよね。うん、俺結構嫌いじゃないけどねそういう言い方するのね。で3位天海祐希入院軽度の心筋梗塞。あ早く元気になってほしいなと。で2位 FNS 歌の夏祭り出演者発表。なんだよ本当もう祭りばっかやりやがって、冒険王に続いて歌でもの祭りやろうったって、そうやがないとフジテレビこの野郎ってね本当。まあ祭り好きなのにもかかわらず本当ね。行きますかこれ夏祭りで、またイベントやるだろうから3人でちょっとね見にニコニコしてみてね。で1位モコズキッチン神回と話題に。これ内容を紹介したいけどもう時間がない。残念、しょうがない。これ2週にわたっての延長戦いっちゃうかなこれ本当に。そういうわけいかないからね。まあ気になった人はですねちょっとミクシーニュースをちょっと遡っていただいて、ちょっと調べてもいただけると、途中の8位7位6位モテたくて女の子ついた嘘とかね、男性が本命にしか示さない言動、キュンとする頭ポンポンの極意とか、そういうのも全部わかりますね理由はね。気になった人はぜひ調べていただいて、はい。というわけでこんな感じのニュース2.4キロでした。続いてはエンディングです。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、出た胸キュンキュン突起メモメモカモンサマーサマー。というわけでやっぱあれですね、寝起きの後1時間ぐらいするとテンションエンジンかかってきますね本当に。悔しいな本当に。オープニング撮り直そうちょっとこれこの後ね、ちょっと本当にというわけでレディオ 2.4 キロではですねいろいろメール募集してます。はい、さっきの桑次郎さんみたいな恋愛相談とか、もう僕らに恋愛の相談するのは間違いないです本当に。何でも答えちゃいますんで、なんだったらね僕らの周り割とね 2,3 日前にメールいただければね、本当に人妻ネットワークとか使ってそういう女子のリアルな目線とかも聞き出せますんで、僕は本当にそういう手法もありますね。僕ら3人以外にもね聞き出せる方法があるということで、指名してもらって、一応指名の対象はですねフローレンちゃん、カトパンちゃん、ちょっとねカトパンちゃんでもラジオゲスト行くって言ってたからカトパンちゃん、これ指名料ちょっと高いんですけども、あと人妻ちゃんっていうのは人妻ちゃん1号2号っていうのがありますんでね、指名で答えてくれても大丈夫ですんで、指名してくれても大丈夫ですんで、はい。こんな感じのレディオ 2.4 キロでした。というわけでまた来週、アディオスアミング、グレッツサルバトーレ。なんか言おうと思ったけどやっぱりダメだから、モコーズキッチンアイラブ。